ただいまより2020年4月19日復活節第二主日礼拝を捧げます。黙祷いたします。お座りのままで賛美歌を賛美します。ちょっと時間短縮のためすぐヒムプレイヤーなのですぐ歌います。325番です。すぐ主イエスは祈りをご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編を購読いたします。詩編第8編です。賛美歌の後ろの10ページになります。司会者と交互に唱えます。太字はご一緒に唱えます。詩編第8編。主よ、
私たちの主よ、
あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向を称えます。
幼子、血の実の口によって、
あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、
報復する敵を立ち滅ぼされます。
あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。
月も星もあなたが配置なさったもの、
そのあなたが御心に留めてくださるとは、
人間は何者なのでしょう。
人の子は何者なのでしょう。
あなたが顧みてくださるとは。
神にわずかに劣るものとして人を作り、
なお栄光と意向を冠としていただかせ、
御手によって作られたものをすべて治めるように、
その足元に置かれました。
羊も牛も野の獣も、
空の鳥、海の魚、海地を与えるものも、
主よ、
私たちの主よ、
あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神、今日もあなたが新しい朝を私たちに与えてくださり、こうしてあなたを礼拝できます恵みを深く感謝いたします。どうぞ今あなたが私たちと共にいてくださることを確信させてください。主の後に従おうと言い聞かせながら、そこから逸れてしまう私たちでありました。主に従うことが不利益であると思ったり、他の人の言葉に心がとらわれてしまったり、そのようにして不信仰の罪を犯し、御言葉を聞くことができませんでした。それにもかかわらず、あなたは私たちを生かし、こうしてあなたの許しの恵みに生きるように招いてくださいました。あなたが私たちを捉えていてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今御言葉を聞かせてください。聖霊を注いでください。主は生きておられるとの確信をお与えください。私たちの家族を、私たちの友を顧みてください。この町を、この国を、この世界を憐れんでください。新型ウイルスが猛威を振るっております。最前線で戦っている人々を助け、お守りください。病にかかられた人を癒してください。私たちが正しく行動できるようお導きください。今礼拝を自宅で、家庭で捧げている方たちに、あなたが共にいてくださり、主に対する信頼にとどまり生き続けることができるよう慰め、励ましてください。私たちは共に集まってここで礼拝できる日を待ち望んでいます。どうぞあなたがそのように導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読します。マタイによる福音書第28章16節から20節、新約聖書の60ページになります。マタイによる福音書第28章16節から20節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。それでは人信条を持って教会の信仰を言い表します。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、主は共におられると題して御言葉の解き明かしをいたします。足掛け2年ぐらいになるでしょうか、マタイによる福音書を少しずつ読み進めて、今日がその最後になりました。その最後の箇所もこうして礼拝堂の礼拝がお休みで、教会の兄弟姉妹と同時に聞くことができないのはとても残念に思いますけれども、イエス様が約束されたように2人または3人が私の名において集まるところに私も共にいるという約束が今本当にひしひしと真実であることを感じている日々であります。マタイによる福音書の最後のところでは、弟子たちを派遣するという込み出しがついております。先週開きました聖書にありましたように、女性の弟子たちに天使と、そして主イエスが兄弟たちに、弟子たちにガリラヤに行くように言いなさいと、そして先に行っているとイエスは指示して、そしてその言葉に従って11人の弟子たちはガリラヤに赴いたわけです。そこによみがえられた主イエスが出会ってくださって、そして彼らはイエスに会いひれ伏したと17節にありますけれども、その次の一節に私たちは心が止まると思うんですね。しかし疑う者もいた。目の前に復活の主イエスキリストがお出会いくださっているにもかかわらず、なお信じられない。本当にイエスがよみがえられたのかということを疑っている、そういうものもこの中にはいたということなんですね。そしてこの疑うという言葉なんですけど、もともとの意味は二つに分かれるという、そういう意味があるそうです。目の前の主イエスと、そしてその人間の理解を超えた復活という出来事を理解できない、信じることができない、そういう人間の不信仰というか、人間の現実というか弱さ、そこにこう揺れ動く弟子たちがおり、それは私たちの現実だということを思います。これは決してキリストを信じない人たちのことではなくて、イエスを信じない人たちのことではなくて、弟子たちの中にそういうものもいたということなんです。けれども私たちにとってこれが希望になりますのは、18節にありますように、イエスは近寄ってきて言葉を与えてくださるということです。疑う者にイエスは近づいてくださいますし、私たちの疑いを乗り越える道は私たちのうちにはなくて、主イエスが近づき、主イエスの言葉を聞くというところに、この疑いを乗り越える道が開かれるということです。そして主イエスが語られた言葉、私は天と地の一切の権能を授かっている。天と地というのは、天と地と二つのものではなくて、宇宙全体にということです。すべてこの宇宙全体に主イエスの権能は及んでいる。主イエスにはその権能を父なる神様から授けられたんだと、そのように語ってくださいました。それは主イエスが死に打ち勝って、罪に打ち勝ってよみがえられたという事実から示されることです。本当にこの言葉自体も私たちの理解を超えていることと思います。 今私たちがこうして礼拝堂で礼拝できないという困難の中に、この地がこの新型ウイルスの猛威にさらされているという困難のために、それができないという事態があります。で、私たちはこのような事態も神様の知らないことではない、主イエスの支配の及ばないことではないということを信じていく、信じる、そのことが求められているわけですね。主イエスの支配は宇宙全体に及んでいると。でもそのご支配というのは、私たちが望むような仕方での支配ではなくて、私たちは時に疑うものでありますから、ただただ主イエスの御言葉に聞くということ、イエスが近づいて御言葉を語ってくださる、そこにとどまる時に信じることができる、信頼することができるわけです。そしてさらに弟子たちにシエスが命令を授けられました。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名を言って、洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。弟子たちが疑いを乗り越える道というのは、主イエスが近づいてくださり、御言葉を聞かせてくださる、語ってくださる、さらにその語られた御言葉にまた従って生きるというところに、私たちの疑いが克服される道がある、信仰の道があるということです。そしてそれは、全ての民を主イエスの弟子にするということ、弟子たちが出て行って、そして父と子と聖霊の名によって洗礼を授けて、そして神の言葉をに聞き従うように教えること、そこに私たちもまた弟子たちも生きる道が開かれるということです。そしてその主の命令を支える約束があります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、だから行きなさい、弟子にしなさい、洗礼を授けなさい、教えなさいと主は命じておられるんですね。この主の約束に包まれて、この約束に支えられての命令である、指示である。20節のいつもあなた方と共にいるといういつもというのは、直訳するとすべての日々、今日という日、これから続くすべての日々、主は私たちと共にいてください。世の終わりまで永遠にこの約束が続けられる。弟子たちと共にいるために主イエスはよみがえってくださったということが言えるわけですね。本当にまさにこの時に聞くべき恵みの言葉だなと心から思います。そしてもうマタイによる福音書に親しんだ私たちは、主イエスがいつもあなた方と共にいる、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉から、マタイによる福音書の一章の冒頭にありましたインマヌエル、神は私たちと共におられるという救い主の名が、このような仕方でまた全うされる、再びこのように語ってくださり、ここでは主イエス自らがそのように共にいると宣言してくださって、福音書が閉じられる、書き記されていくということを思うわけです。で、この今日短い箇所ですけれども、マタイによる福音書の大事な締めくくりの箇所になりまして、このマタイ福音書がインマヌエル、神は私たちと共におられる、それが主イエスによってどのように実現したのかということを記してきた福音書だということを思うわけです。で、今日は今日の箇所のに出てきた言葉から導かれて、 一箇所開きたいと思いますのが、マタイによる福音書14章の、主イエスが湖の上を歩いて弟子たちに近づかれた出来事の箇所です。マタイによる福音書第14章の22節以下ですね、28ページになります。この5000人に食べ物、パン5つのパンと2匹の魚で、男性だけで5000人、もっと多くの人々を養われた後で、主イエスは弟子たちを船に乗せて向こう岸へ先に行かせて、群衆を解散させて、ご自分は祈るために山にお登りになり、弟子たちと離れ、過ごされました。その船、弟子たちを乗せた船は湖の上で逆風のために波に悩まされておりました。そして夜明け頃、主イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれました。主イエスは、弟子たちは主イエスを幽霊だと見間違えて恐れ叫び声を上げましたが、主イエスはここで彼らに話しかけられました。27節、安心しなさい、私だ、恐れることはない、私はあなた方と共にいると言ってくださった、この私だというおっしゃる方がよみがえりのイエス様でいらっしゃる。私だという方が船に近づいてくださる。この私という方が生きておられ、弟子たちと私たちと共にいてくださる。そしてこの私だとおっしゃることができる方は、この世界に、この歴史の中にイエス・キリストしかおられない。この方から私たちは安心しなさい、恐れることはないとの命の言葉を聞かせていただきます。そうしますと、これはマタイによる福音書だけにある記事ですが、ペトロが湖の上を歩いてそちらに行かせてくださいと申し出て、主イエスはそれをお許しになって、ペトロは、これも奇跡ですけども、水の上を歩いて主イエスの方に近づいたわけですね。けれども強い風に気がついて、恐怖にとらわれて沈んでしまった、沈みかけた。そこで主を助けてくださいと叫んだときに、主イエスはすぐに手を伸ばしてペトロを救い上げてくださいました。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われました。この疑いというのが、先ほど出てきた疑いと同じで、やっぱり心が二つに分かれる。湖の上を、水の上に立っておられて、そしてお声をかけられる主イエスを見ながら、私たち弱い人間は大きな波に、大きな風に恐怖を感じてしまう。もうそれは理屈を超えてそのように疑ってしまう。心が揺れてしまう。ペトロの姿は私たち人間の姿なんです。けれども私たちは、主を助けてくださいと叫び声を上げることが許されている。そして主イエスはすぐに手を伸ばして捉えてくださる。私たちが助けてくださいと叫び声を上げることができるのも恵みです。主がそこにいてくださいますから。そしてこの船の中にいた弟子たちも、またペトロと変わらずに、やはり信仰を薄く疑うものである人々であります。そしてペトロと主イエスが船に乗り込むと、風は静まって、そして弟子たちは、本当にあなたは神の子ですと信仰の告白をして、主イエスを礼拝したわけです。私たちも疑い、迷いやすいものですけれども、主イエスは近づいてくださり、また主イエスに助けてくださいと叫ぶことを許されており、そのように疑う者も、主イエスの御業の前に、主イエスのお言葉を聞いて、あなたは神の子ですと信仰の告白をすることができる。主イエスがさせてくださる。この私だというお方が、よみがえられて、また弟子たちに 私が共にいる私であると声をかけてくださっているということなんですよね。本当にこの言葉を聞くことができさえすれば、私たちは疑いを乗り越えてこの信仰に生きることができる、そのように主イエスがさせてくださるということを信じます。マタイによる福音書28章の終わりのところに戻ります。こうしてこの福音書全体、主イエスの宣教の御業を通して、私たちは神が私たちと共にいてくださるというのはどういうことか知らせていただき、インマヌエル、神は私たちと共におられる、それが救い主のお名前である、名であるということを味は知らされてきました。で、このその時の説教でも言ったと思うんですけども、神様が神様であられる、イエス様がイエス様であられる、キリストがキリストであられるというのは単独でそうなのではない、インマヌエルと名乗りを上げてくださるということは、神が神であられる、私たち抜きで神は神であられるというお方ではないということなんです。私たち抜きの神ではなくて、私たちと共にいる、我らと共にいますというのが神のお名前であるということは、神は私たち抜きではご自分ではない、私たちが共にいることでご自身であられる、そういう神として私たちにお出会いくださったということ、そしてそういう神であることを私たちは聖霊によって御言葉によって信じることができ、理解することができ、そのような私と共にいてくださる神に愛されて、許されて、生かされていることを本当に喜ぶことができるわけですね。そして改めてイエス様が授けられた命令に戻りますけども、その第一歩は父と子と聖霊の名によって洗礼を授けられるということですね。また教会側からすれば洗礼を授けるということです。これは神に悔い改める、神に立ち返る、自分が新しく生まれさせていただいたことを知る、自分が神様の子供、聖なるもの、清められていることを知る、洗礼を授けていただく、洗礼を授けていく、それがこの弟子としての歩みの始まりですね。そして弟子たちに命じておいたことを守って生きる、またそれを伝えていく、その使命が教会に弟子たちに授けられております。もうここにいついかなる時にも教会は立ち続けていきます。こういう状況にあってもこの使命は変わりません。私たちは神様に常に立ち返り、そして主イエスの言葉を聞いてそこに従っていく。主は世の終わりまで全ての日々私だと言って共にいてくださいますから、この恵みに、この神の出来事に私たちはとどまり続けて、そして置かれたところで精一杯この使命を果たしていくことが許されているし、果たさせていただけることを信じております。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、こうしてあなたが恵みの言葉を私たちにお語りくださって、今ここに復活のキリストは共にいてくださることを、私だと、共にいると言ってくださいますことを信じてありがとうございます。この言葉を必要としている人がこの国に、この町に、この世界にたくさんおります。教会は本当に今こそこの恵みの言葉をあらゆる手段で伝えることができるようにさせてください。今共に礼拝を捧げている兄弟姉妹、またこの教会に連なる方たちをお守りくださり支えてください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を いたします。564番、またすぐに歌います。祈ります。主イエスキリストの父なる神、皆を賛美します。こうしてあなたが御言葉を語ってくださり、あなたがすべての日々、世の終わりまで共にいてくださるとの約束を聞かせてくださり、感謝いたします。信じます。どうぞ私たちをお守りください。今献身の印としてこの献金を捧げました。あなたの御用のためにお持ちください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。正英の賛美歌24番を賛美いたします。
Thank you.
します。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。黙祷します。これで礼拝を終わります。